はい、メガネを取ったらメガネです。よろしくお願いします。まず冒頭から、本日5月1日なんですけども、何の日だかわかりますかね？これ聞いてくださってる方は、もしかしたら覚えてるかもしれないですけども、これ45回、さっき調べたら第45回で、お話ししてますね。内容はちょっと聞いてないんでわかんないし、何話したか全然覚えてないんですけども、アイルトン・セナの命日なんですね。5月1日。1994年でしたね。はい。で、まあ、今思い返すとね、今年に入って、今宮潤さんが亡くなってしまったリモータージャーナリストの、なんかね、レースなんかも全然こんな、とてもじゃないけど、モータースポーツなんかやってる、場合じゃない状態になってしまって、まあ、すべてのスポーツどころかね、なんて言うんだろう。もう、社会がこう、きちんと成り立ってないような状態、経済活動が成り立たないような状態に今なっていて、もうそれぞれみんながみんな疑心暗鬼になったり、プチパニックをあちこちで細かいところで起こしたりとか、ストレスも溜まってるだろうし、そういう状況に今置かれているじゃないですか。だから、まあ、自分はね、冷静で少しでもいようと、思っているけども、やっぱりこういうふうにふっと立ち止まらせてくれるのは、やっぱ自分の好きなものですよね。それがモータースポーツだと、アイルトン・セナのことをふっと思うことだったりとかも、するのかなと思いますよね。こう、人を思う気持ちとか、そういうのの話をね、ちょっと今日またしようと思ってるんですけども、そういう気持ちに毎年させてくれる、特別な日ではありますよね。やたらめったら悲しむとかね。そういう、それだけじゃなくて、その人が与えてくれたものは何だったんだろうっていうのを、ちょっと立ち止まって考えさせてくれる。そういう、僕にとってはそういう日なんですね。だから今下で子供、下の子だけテレビ見てて、妻は、ちょっと、出かけて、上の子も出かけちゃったんで、一人で自分の部屋で今こうやって、こっそりと久しぶりに、車の中じゃなくて、久しぶりに家で収録してるんですけども、いつ上がってくるかわかんないんで、子供が。わかんないんですけども、ちょっとこう、一人で、感慨深くちょっと、5月1日っていうのを噛み締めているところです。はい。というわけでですね、第118回ですかね。ラジオにメガネ始めたいと思います。よろしくお願いします。はい。で、人を思うっていう話をちょっとしたと思うんですけども、今日ね、志村けんさんが朝ドラ出たんですよね。出演シーンが少しだったんですけども、まだ来週多分あるんじゃないですかね。いわゆる差し替えはしないで、そのまま NHK さんはそのまま差し替えないで、ナレーションで繋ぐって言ってましたかね。もう出演することができないので、後々の出演シーンに関しては、そんなこともちょっと発表されたみたいですけども、こう、志村さんが演技をしてるわけですよね。で、やっぱ思うのは、まあ、あの人はほら、ちょっと映画にワンシーン出たりっていうのはあったらしいですけど、ずっとこう、お笑い、もう、なんつうの、お笑い超人じゃないけど、お笑いとかコントにずっとこう、徹してやってきた人じゃないですか、基本的には。だから、70歳を節目に、この映画も決まってたみたいですけども、これは多分初ドラマだったと思うんですよ、エールって、NHK の。で、そういうその70歳を節目に挑戦しようとする気持ちが、こう画面から溢れてくるし、なんとも言えない気持ちになるんですよね、やっぱりね。見てて。やりたかったろうなって、やり抜きたかったろうなって、すごく思いましたね。だから、ちょっと最近になってこの、今、タイムフリーでラジオ、岡村さんのラジオちょっと、聞いたりしてて、あの人の発言に関してどうのこうの僕は言うつもり全くないですけども、お笑いの相方っていいなって思いましたね。矢部さん 矢部さんが優しいのもあるけど、ああいう運命共同体っていうかパートナーっていいもんですね。うん、って思いましたね。だからね、今日ね、その、何を思ったかっていうと、何を話そうかなと思ったかっていうと、僕はね、だから結構いい時代を見てきたなってちょっと思いましたね。それはね、例えば僕が子供の頃、物心ついた時にも志村さんは大活躍したんですよ、テレビで。で、ドリフを僕は見てたわけですよね、子供の頃。で、ドリフを見て、志村さん見て、イカリアさん見て、加藤さん見て、みんなこう、見て、大笑いして、で、そっから今度、だんだんこう自分も大きくなるにつれて、今度、ひょうきん族の方に、たけしさんとかさんまさんとかですよね。ひょうきん族の方もこう見るようになってくるんですよね。だんだん。で、こう、ひょうきん族のがものすごい力をダーンってつけてきて、視聴率のずっと競争していてっていう時代。で、その後になると今度トンネルズとかが出てくるんですよね。あの二人が。多分ちょっと時系列的には変かもしれないです。僕ね、お笑い詳しくないんですよ、全然。基本的に。だから、あの僕はお笑い論とか全然できないんですね。あの、新しく出てくる人もあんまり知らないし、芸人さんに詳しくないんで、わかんないんですよ。はっきり言って。正直でわかんないけど、僕みたいなド素人の頃は、あの、思ってる感想なんですけども、そこにトンネルズさんとか、こう、あの二人が出てきて、で、またこう違うムーブメントを作るんですよね、流れが。関東のお笑いというかなんか、こう世の中わーってこうなってって、ああいう面白さがこう、出てきて、で、世の中わーってこう盛り上がったところに来て、今度は多分ね、あ、その後、前、同じぐらいか。夢で会えたらが始まるんですよね。そこで僕は結構衝撃を受けるわけですけども、いわゆるダウンタウンの二人ですよね。うっちゃんなんちゃんの二人もそうなんだけど、ダウンタウンの松本さん、多分ね、僕の世代の、今僕44、今年5ですけども、これぐらいの世代のプロの芸人さんいらっしゃいますよね。いっぱい活躍してる方いると思うんですけども、多分松本さんに影響を受けなかった人はいないんじゃないかなって、思うぐらい結構な衝撃でしたよね。ごっつええ感じとかもそうでしたけど、多分僕は夢で会えたらで最初に見たんだと思うんですけど、そういうこう時代だったんですよね。で、それが今度だんだん、それこそ今ちょっとお話した岡村さんたちのめちゃイケとか、あの辺、最初飛ぶ薬でしたっけ。すごいタイトルで、これ大丈夫なんかなって、まあ、今ならダメでしょうね、きっとね。で、めちゃモテがめちゃイケになったのかな。まあ、詳しくないんで間違ったらごめんなさい。あの、だったと思うんですけども、あの辺のこの、ムーブメントがずっと来て。で、それこそ、その後、ボキャブラだったり、が始まるわけですよね。で、それも一大ブームを引き起こして。で、まあ、それこそは、あとはエンタとかもそうですよね。もうとにかくそういう、なんか、結構この、なんだろう、昔から、こう、いろんな人たちを、こう、流れをこう、見られてこれたんですね、リアルタイムで割と。今はね、また今は第7世代とかって言われてるみたいですけど、あの方たち、若い方たち、面白いですよね、すごいね。そういう才能を持ってる人たちが、今までこう、山ほど世の中に出てきて、で、僕はね、その本当片鱗しか かじってないというか、全体の流れしかわからないけども、相対的に見て、いい時代を見てきたんじゃないかなって、ちょっと志村さんを見てるって思いましたね。ちょっとね、志村さんの話するとね、ちょっとね、なんか胸が詰まっちゃうんですよね。ま、あの、なんとも言えない、なんて言うんだろう。なんて言うんだろう、親戚の人がいなくなっちゃったみたいな、感じになっちゃうんですよね。まあ、こんなちょっとなんか、このおじさんがちょっとこういう感傷的になってるのを配信するのもどうかと思うんですけども、あの、前回話した通り、あんまり、そんなには人気がないっていうか、人気がない、そもそも人気がない配信なんで、勘弁していただきたいと思うんですけども、ちょっとね、あの、本当に、志村さんの話をすると、なんとも言えない気持ちになるんですよね。だから、 朝少しこう、ドラマで姿を見ることができて、またもし来週最後の最後まであの人がこう頑張ってやっていく姿を見たいですよね。何をやろうとしていたのか、どういう道に行こうとしてたんだろうっていうふうに想像するのも、まあ、あの一つの、それこそ子供の頃志村後ろって言ってた世代ですからね。僕なんかはあのお化けのコントとかですよね。ああいうのをこう見てきた人間なんで、すごくその今回ドラマでこれから役者もやっていくんだっていう姿をあの見させてくれた、そのまあキャスティングしてくれた NHK の方々にも感謝ですし、あのね、引き受けてやろうと、あの役者をやろうって思った志村さんの気持ちを考えると、あの見届けたいじゃないですけどね、最後まであの志村さんの出演シーンに関してはきちんと見るべきだなっていうふうには思いましたね。はい。で、ですね、最近ちょっとあのこの話はまた次回にでもしようと思ってるんですけども、あの電動アシスト付き自転車の話とか、その朝ドラ、あと大河ドラマ関係の話もこの後ちょっとこの後やっていくつもりなので、またよろしくお願いします。はい、メガネを取ったらメガネでした。ありがとうございました。